岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りいたします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そしてシンガーソングライターの私大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けいたします。さあ岡本先生、今回からこの番組にスポンサーがつきました。
ありがたいことやね、ほんまに。
ずっとずっと毎回のように、スポンサーのお話させていただいておりましたが、今回はですね、実は保山光一さんの縁があってというお話をお伺いしたんですが、保山さんいかがですか。
はい、あるところで、まあ詳しいことは言いませんが、あるところで浅沼組さんとご縁があって、はい、でたまたまですけど、企業のねスローガンを見たら、はい、今大垣さんがねタイトルコールの後におっしゃっていただいた、
はい、
誇れる歴史がある、作りたい未来がある、この言葉を聞いた時にね、うん、もう真っ先に岡本先生の、
はい、
姿が、まあ、頭に浮かんで、はい、まあ、岡本先生のこの奈良での活動というか奈良での生き方そのものを表すような言葉だなと思って、
はい、
これはもういいご縁なんでね、この番組と岡本先生と、うんうん、ぜひご縁がつながればなと思って、はい、それが今日こういう結果になって
実を結んだってことですよね、
はい、ありがとうございます。
岡本先生、浅沼組さんってそ奈良とのこうつながりがあると
思います。私もね詳しいことは存じ上げなかったんですが、お聞きしますと、柳沢家と非常にご縁が深くて、はい、柳沢義康ってね、テレビで見たらいつも悪役やけど、実はとんでもない人でね、義康が仕えたのは綱吉ですわな、はい、それまでね江戸時代って武闘派なんですわ。それね、うん、文治主義に、国は文化やとか学問で治めないかんっていう大きな転換するのがね綱吉とそれから柳沢義康のコンビですね。で非常に力を持たれたんやけれども、結局亡くなってからね、目の上の炭鉱部になって、それで息子の義里公が転封されるんですよ、大和へ、
はい、
で15万石持たれるんですが、その時にねお供されたお家で代々宮大工なさってて、はい、で私がね存じ上げてるのは、私は郡山高等学校出てますが、
はい、
郡山高等学校の先輩でね偉くなった人は言うたら奈良県知事の奥田良三、
はい、
それから薬師寺の高田光栄先生ね、はい、それから浅沼猪木寺さんやっていうのをずっと学校で聞いとって、それからなんかね、こう、お近しい感じがしましてね、非常に嬉しかった。で今日は浅沼組さん5人お越しいただいてて、記念に一つ部長一言ちょっと喋ってもらいましょうか。ちょっと一言ご挨拶
が、番組ではこういうことがよくありますので皆さん覚悟していらっしゃっていただければなと思います。
何のためにそこに座ってるか、はい、
わざわざお招きいただきまして本当にありがとうございます。まあ、これをきっかけに、まあ、ずっといいご縁が続けられたらなと思いますのでよろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございます。どうぞ末永くよろしくお願いいたします。今の郡山城の天守台もお作りになったんですな、浅野小泉さんが。
はい、そうです。
そうなんですね。なんかそう考えると本当にこう縁が巡り巡ってこの今回の番組にもつながっていったという印象ですけども、実際その浅沼組さんもそういう歴史があったってことも皆さんもご存知だったわけですか。
社員として。
そうです、そうです、ね、はい、
私もその創業100周年の時もおりましたので、
はいはい、
あ、その時に社内的にそのビデオとかも作ったりしましたし、
はいはい、
まあ、去年125周年ということもあ
って、あ、ちょうど節目の年ですね、125年、
改めて、まあ、まあ歴史を振り返るというところもありましたんで、はい、まあまあその辺は。
そうですか。ということで、改めてぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね、本当にいつ声振られるか分かりませんが、皆さん。はい。その覚悟しながらお聞きいただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、これからはですね、浅沼組さんと共に奈良の奥の奥を発信していきますので、皆様よろしくお願いいたします。
リスナーの方から、毎回、
はい、
3人の近況を述べよっていう、 なんかリクエストが来てるそうで、
はい、
それで小貝君この間坪坂寺で奉納させても
ら
ったよ。
はい、そうなんです。あの番組でも岡本先生からこうアドバイスをいただいて奉納演奏させていただきました。でですね、まあ一番最後の僕が歌っている花となれという曲をですね、
あ、いつものあの英曲や、
ありがとうございます。あの曲を、まあ、千手観音様にお届けしたんですね、うん、でその前にですね、実際自分として坪坂でやりたいことがありまして、
あ、
それはあの坪坂霊言記、
あ、有名な、
そうです、うん、あれをですねちょっと自分なりにアレンジしたものをできないかなと思いまして。
それはあの曲もですか。
曲もです。
もったいないことした。あれはあの豊沢断平言うてね、三味線弾きの中では神さんやって言われた人が作曲したのを君が厚かましくも編曲してしま
った。そうなんです。はい、そうそう、
二代言うを冒涜する。
いや、冒涜はしません。冒涜はしません。あの気持ちを込めて、あ、しかもですね、今回ですね、坪坂
話長いやろ。あれ
長いのをもう少し、まあ、シェイプしまして。
どこで聞いた。
あ、しかもあの平成版坪坂霊言記というと現代版にちょっと置き換えまして話も作りまして曲も書かせていただいてやらさせていただきました。
あ、まあ、お里沢一の純愛物語はな、
そうです、
でそのちょっと体がご不自由な奥にして飛び込まはるわな、谷へ、
はい、谷底に、まあ、
でそれからどうした
の。で、まあ、谷底の皆は亡くなって、まあ、自害されたってことを、うん、お里は電話で知ったみたいな感じをですね、ちょっと現代版にアレンジした。
でそれからどうなの。
でそこからですね、あのお話通りに、まあ、お二人とも亡くなられて最後は救われるというお話に同じように展開させていただいたんですが、
そこを言うとかんとな。
そうです、そうです。
死なはったところで終わったら何もだな。あっから先が観音さんの霊験だよ。
そうです、そうです。
それどうした。
沢一の目が治っていったっていうのを、うん、
ちゃんとやった、
まあ、ちゃんとやらさせていただきました。はい、
なんか噂では飛び降りはったところで終わったって話聞いたんやけど、はい、とんでもないやっちゃうなもんだよ。
それで、あのそのなんですか、その後にこういう話なんですよって言ったんですね。
あ、それは口頭で。
口頭で、
あ
の
ストーリーの中では、曲
つけんと。ストーリーの中ではその
それは飛び込まはるまで口頭で言うて、飛び込んでから後の確かな話に曲つけた方がいいのちゃ
う。そうですね。文楽のそこで皆さん涙
な
流すとこです
から、ね。なんか筋道間違っとる。
そうですね。
うん、
その、まあ、曲つけたのは亡くな
った、ちょっと謝っといた方がいいのち
ゃうか。皆様大変申し訳ござい ませんでした。
大丈夫です、大丈夫です。
ほんでまあごめんごめん、はい、ほんでそれどうなって、
まあ、それで、まあうん、まあ、実はこういう話なんですよっていうことを説明させていただいたんですね、うん、汗かいてきました
よ。いやでもそれはねすごく意味のあることで、
はい、
あの坪坂霊言記って今本当にあのコンプライアンスとかいろいろ問題でなかなかね放送テレビとかでは
されない
できないんですよ。いろんなまあね本当はそんな夫婦愛の話とか真実の話だから全く関係ないんですけども、
う
ん、
はい、
でもそれをちょっと現代風にしてこうあのストーリーをこう若い人たちに伝えるっていうのはすごくいい心
の
い
ことです。
ありがとうございます。はい、もう少し、もう少し、もう一歩踏み込めばよかったなと思いますけども。そう、その時にですね、あの、実はですね、その時の、ま、音源をですね、今回持ってまいりました。
ああ、それはありがたいね。
はい。ということで、この番組のリスナーさんだけに、坪坂寺で奉納演奏をで、歌いました、その平成版坪坂霊言記の別れという曲を聴いてください。
お詫びを込めてね。
翌朝、佐渡は沢一が自らの手で命を絶ったことを一本電話から知りました。Oh. を歩めばいい。僕にとって花束一つの光でした。眩しいほどの輝く光。
坂山の谷を一陣の風が吹き抜けるような曲でしたね。
ありがとうございます。
褒め言葉です。
褒めていただいてるんですね。
今褒め言葉です。
ありがたく
間違いな
くですか、
はい、かなり褒め言葉です。
ありがとうございます。はい、まあ、沢一が亡くなって沢一自身の、まあ、思いを歌にさせていただいたという曲をお届けいたしました。まあ、自分自身も改めて、まあ、こういうですね、保山さんが先ほどおっしゃられたように、その知らない歴史、その神社仏閣にまつわる歴史ってものを、まあ、自分の中でも音楽と、そして、まあ、語りで伝えていければいいかなと自分の中でも思っておりまして、その一つに、まあ、一番最初のきっかけという形で今回させていただいたので、まあ、これからも、いろんな各地で、そういうのができればいいなと心から思っております。
ご苦労様でした。
ありがとうございます。ところで話変わりますけど、岡本先生、4月末にですね、放送されましたテレビ番組拝見させていただきました。
はい、某国営放送のね。
そうですね。
1時間出させていただいて、
はい、
つぶさにお話申し上げて、
はい、すごい、ね、保山さん反応もたくさんありましたもんね。
はい、いや、もう周りの人はもうみんな良かった良かったって、僕は関わってないですけど、
はい、
なんかテレビマンとして嬉しかったですね。はい、みんなそういう真剣にね、テレビチャンネル変えることってないじゃないですか、
はいはい、
最近。でもみんな楽しみにして、うん、ね、朝の早い時間やったんですけれども、僕はちゃんとテレビの前で録画じゃなくて、
はい、
正座して1時間拝見しました。
はい、ありがとうございました。
でもね、ちょっと思ったことがあって、
はい、
岡本先生もう1時間で収まらないぐらいきっと言いたいことはね、たくさんあったんじゃないかな。そうそうそう、やっぱりテレビなんである程度無難な部分をね、取り上げるっていうのは仕方ないんですけど、はいはい、そういう、なんかもっと他に、番組に収まりきれなかったことを今お話しいただきたいなって。
ね、文字に起こしたら7万字ぐらいになってね、その中からこう取らはったんやけど、私最後に申し上げたかったのはね、その国っていうその意識がね、考えたらその文化とか歴史とか道徳とか美意識とかを共有できる団体ですわな、その、民族ってそういうことですよね。歴史やら共有してるから、あーといえばうんという答えが出る。で、そういう組織であるのにね、これ今、国家挙げて金儲けに走っとるわけで、
はい、
そうすると、賃金が安いからって言って外国へ会社移してする、それから、この間新幹線乗って本読んでたら、銀行が何千人という人、これから、IT 化していくので切っていくとか、いうことが誇らしげに載ってんだけど、そうしたら仕事あふれる人おるわね、
はいはい、
そんなことしたら国が滅亡するのにどう考えてんのかな思ってね、若い人の就職やとか、だから 120% の幸せでなくて8割の幸せでね、これからだんだん人口も減って凋落していきますわ、はい、いつまでも上り詰められへんからね、凋落していく中でそういう幸せをみんなが享受するっていう 生活に切り替えていかんと国滅ぶのちゃうかなと、はい、国なくなったらあんな難民見てたらね あんなひどいことになる。だから国っていうあの組織はいるもんやわね、
はい、
うん、ということを言いたかったんですけどね、
はい、
長いこと喋ってしもってそこはカットになりまして、はい、せめてここでお伝えできたらありがたいなと、は
い、ありがとうございます、
ね、はい、よう聞いていただきましてありがとうございました。
あの実際、まあ、本当に長い時間岡本先生喋られて、ね、より伝えたいこととか思いとか、まあ、たくさんあると思います。それも含めてこの番組でより今伝えていただければなと思いますので、
ありがとうございます、
はい、お願いします、はい、これからもよろしくお願いします。
それはそうと、あの、ね、はい、3人でこの間あの近況報告せないかんけど、
はい、
保山さんの映像で、
はい、上映 作品会
ね、はい、あの智也君が司会してくださって、はい、私もちょっと横に座らせてもらって、あれ200人応募のとこ400人
そうなんですよ
来てね。
いや、まあ、このね3人でやるとなるといつも面白いことが起きますよね。
2時間の予定が3時間超えましたかね。
なんかあの時あの
バス乗れへん人いっぱいです。
その図書館の人がもうこれ8時の閉館まで諦めてはったらしいです。はい。
だけど親切な図書館ですな、こう。
いや素晴らしいと思います。あのいつもねされているその企画展なりそういういろんなイベントとかも、まあ、全て心を尽くしてね。
尽くしてありますな、はい、館長以下スタッフの方もね全力で。応援してくださって、はい、スクリーン3つ作らはったもんね。
あれもね、一人でも多くの方に見ていただいて、で、ね、ただ詰め込んだらいいっていうわけじゃないじゃないですか。ちゃんと見て感じてもらうために。あの時のあの館長さんがね、うん、200人以上の応募だったのに、こう、どんどん応募がね、増えてきた時に普通だったら公務員だったら200で切るじゃないですか。
もちろんそう
ですよね。無難にね、その問題を起きないように、うん、でもそうじゃなくて館長さんがあの言ったことがその私の映像とね岡本先生の話と、大垣智也の歌を聞きに来る人を断ったらあかんって、うん、何としてでも受け入れなさいという一言があったんで、
ね、ありがたい一言頂戴して、はい、
そうなんです
よ。それに応えてね、スタッフの方も一生懸命になってやってくださって。
で、それよりもね、あの去年の天理の、イベントもそうですけど、はい、この3人でやると、はい、いつもいろんな新しい出会いがあって、はい、好評いただくので、まあそういう、うん、本当に幸せな空間だったなと思いました。はい、ありがとうございます。まあ、
改めて県立図書情報館の方にお礼言わなきゃいけませんな。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
ということで、3人の近況をお届けいたしました。
坊さん坊さんどこ行くの、あの山越えて山海に、私も一緒に連れて行って、お前が行ったら邪魔になる、カンカン坊主カン坊主、あなたの後ろに誰がいる。
はい、今聞いていただいたのは、ヤマトのわらべ歌ですね、懐かしく昔を思い出されたリスナーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということで岡本先生、本日のテーマは何でしょうか。
今日はね、ヤマトの音に焦点当てたい。ただね、膨大なもんありますから今日はその1ですわ。
その1、
はい、はい。それでね、実は秋市の音楽堂って近鉄の百貨店の最大辞典のね、あの中に秋市の音楽堂っていうのがあって、はい、あこでそういう奈良の古い曲を集めたりっていうことをやっててね、あの気を出してるんですが、その中で奈良教育大学におられた牧野先生がね、昔オープンリール担いで大和のその童謡民謡仕事歌をね、あの集めてある、はい、枯れたの昭和30年代から、はい、それの貴重な音源を探してね、
はい、
その中からね、はい、あの龍門騒動の手まり歌を聞いていただきたいなと、こう思うんです、
はい、
一つとや龍門騒動は青騒動、水まで作りた手まり歌、歌をおかいな、二つとや不座の遺憾は無理として、お江戸へ取られたまたびさん愛しいわいな、三つとや水のたるような大小はさすがよけれど、その文字は難
これでね半分なんです。20番まであるね。
はい、20番まで。は
い、これね龍門騒動って言ってね、はい、江戸時代のね文政元年やから1818年やね。はい、いわゆる龍門号と吉野の龍門号って言われるのが今の大宇田から吉野町にかけての21箇村を言うんだけど、そのうちの15箇村やったかなが非常に年貢が重うてね、
はい、
もう死ぬとこのまま暮らしが立てられんっていうことで、それで又兵衛っていう人が発起してね、大官の浜島清兵衛殺してしまうんですわ、
はい、
そういう大騒動があってね、その後1000人ぐらいの人が取り調べを受けてね、又兵衛を中心にして10人ほど江戸へ送られて処刑されるんです。で、その功績をね忘れんために手まり歌にして残ったっていうね、非常に悲しいもんですが、曲も綺麗やしね、はい、こんな美しい曲が大和にあるっていうのを聞いていただきたかったんです。
なるほど。
だから江戸に取られた又兵衛さん愛しいわいなって出てくるわね、はい、そういうことですね。は、
結構その大和の子守唄とそういったものっていうのは、うん、こういう形で残されていることってたくさん
あるんですか？あのね、大和は民謡不毛の地って言うた人おるんだけど、はい、絶対そんなことないね。それは知らんだけでね、
はい、
大和に素晴らしい民謡あるんですが、あんまりどなたもご存じないのでね。それで牧野先生はもう昭和30年代に奈良県中回られたしね、そのもうオープンリールがもうね切れかかってひどいことになってて、
はい、
で教育大学でも随分あの復興復元されたんやけれども、うん、秋篠の音楽堂で随分皆さん力入れてねこれ保存してくださって、
はい、
貴重な音源いっぱい今あの集めてるんですわ。
あ、そうですか。は
い、それぜひねご披露する場がないのでね、あのこの機会にご披露したいなと思って持ってきました。だからまだまだ仕事歌もあれば祝い歌もあるしね、
へ、
うん、盆踊り歌もあるし、面白いですよ大和の音っていうのは。
なんかその歴史を歌で綴ったりとか、本当に歴史を知るためにそういう歌が綴
ってる。でね、そのままやったら幕府の忌憚に触れるわけや。
あ、
まあ言うたらあの旗本領の大官殺してるわけやから、はい、南部圧政受けたといえね秩序上、はい、そうすると分かるような分からんような歌にしたわけや。それがまあ昔の人のね、歌舞伎もそうやわな。
はは、
大星由良之助やなんてあんな大石蔵之助に違いないけれども、そういうそば旗のとこで言うんやけど、それも幕府は叱らないやな。
はあ、うん、なるほど。
それは見て見ふりするわけや。まあそこがまたゆかしいとこやね。
はあ、うん、そこまで知るとその歌の深さっていうか面白みがありますね。
分かってきますね。
はあ、うん、だからなおさらその子守歌、そういったものっていうのは大和の歌っていうのはやっぱり残して継承していく必要がある
。知らんかったんやけどね、子守歌ってぼやき歌やねんってね。
ぼやき歌なんですか。
うん、子守歌ってねぼやくらしいわあれ。
あ、結局そうなんですか。
この子いつまで泣きよるとかね。
あ、はいはいはいはい。
そかあれねぼやき歌やって言うてね、その秋篠の音楽堂の久保田先生っていう専門の先生おられて、邦楽のその方おっしゃってて、初めてあれぼやき歌やなって分かってん、その時。
あ、そうなんですか、うん、はあ、そういう捉え方もあるわけですね、
うん、
はあ、なるほど。じゃあ今回一ということで、まあ、また続いていくってことですね。
そうそう、まだまだね照明とかいろいろご披露したいものあります、
はい、楽しみにして、
ご期待、
はい、しております。